ひばりクラブ及び落語会ご覧の皆様、こんにちは。武田邦彦です。我ら日本人を23回も連続してですね、私のこのひばりクラブのシリーズでは最高記録も断然最高記録なんですが、とてもいいとこまで差し掛かって、これからというところなんですが、やはりこの今の夏の休みにですね、話題にしなければならないものも積み重なってまいりました。で、その中で、従来から私をいろいろ応援していただける人からもですね、いろんな質問疑問が来ておりますので、とても重要な問題だけをですね、ここで取り上げようと思いまして、時の話題を深くということで、第1回目をですね、せっかく我ら日本人を23番までやってたんですが、それをここでちょっと中断いたしまして、1日っていうか2、3日っていうかですね、やりたいと思います。まず第1回は福島の汚染水の問題ですね。これ私、日本保守党の関係でですね、有本チャンネルに出ております。この前そこで、福島の汚染水を放出して適切かどうかっていう話題になりましてね。私はまあ一応原子力の専門家というか、まあ技術者の中で原子力をやってまいりまして。国の委員も原子力委員会、原子力安全委員会、まあその他ですね、まあ、いろんな委員会に出てまいりました。そして、国民に対してですね、まあ、原子力は運転して大丈夫であるという体制を整えてきたように思っておりました。しかし私は、原子力の研究を20年ぐらいやりましてですね、やはり迷いはありました。原子力が本当に安全かどうかということについて、まあ、非常に一時期疑問に思いまして、原子力を反対する人の集会なんかにも行きましてね、いろいろ質問もしましたけども、結局は議論が煮詰まりませんでした。なんで煮詰まんなかったかっていうとですね、日本人のおかしな癖ではあるんですね。これ日本語というものが持っている性格もありますし、我々が周囲を気にして生活するという、まあ日本人のいいところも悪い方面に出てるところもありましてね。で、他人を傷つけることをまあ言いたくない。ってこともありまして、議論が煮詰まらないんですね。現在のウクライナみたいな問題でもですね、日本人は何かウクライナに遠慮してるのか、それともプーチン大統領が嫌いなのか、何か本質ではないところを随分議論する傾向があるんですね。で、この福島の問題は、さらに、まあ、日本人がやっていた原子力発電所が爆発したということで、まあ、心理的な打撃もあったんでしょうね。まあ、いろいろなことが社会に言われまして。最初は私は1年1ミリシーベルト。これが被曝の限界であると。まあ、いうことを言ってですね。まあ、1年1ミリシーベルト男なんつってですね。まあ、いろんなところで叩かれました。しかし、私は記録を持ってるんですけども、福島原子力発電所が爆発した時にね、NHK が4時半頃か5時頃のニュースで、1年1ミリシーベルトなのでこうだと言ってましたね。ですから、まあ日本人の特質なんですが、途中で言うこと変えるっていうことがあるんですね。それは全員でコンセンサスをできたやつ、同意できるやつはもう過去は忘れるんだってやつですね。その一つが、福島原発の周りに汚染水のタンクがいっぱいになっちゃって、現在の敷地を拡大すれば別なんですけど、現在の福島原子力発電所の敷地を拡大しない場合は、もう汚染水を入れるタンクがないと。しかし汚染水はどこから出てきているかっていうのもあまり議論なくね。議論なく、何しろ汚染水が次々と出てくるんで、アルプスという処理装置を処理しても、まだ残ると。汚染水なんだと。汚染水なんですね。この頃汚染水っていうのやめて、処理水というようにしましたが、これも日本人の、まあ、言えば、僕は日本人に誇りを持ってる技術者なんで、日本で、皆さんに支持される技術は、絶対に嘘をついたり、ごまかしたりしないと。それが日本の技術者の魂だと、こう思ってるわけですから、ダメだと言ったわけですね。そういろんな話が出てきました。その、有本さんとの話でも、トリチウムは安全じゃないかとかですね。中国でも流してるじゃないかとかですね。薄めて出すからいいんじゃないかとかですね。もうトリチウムの規制なんていう事態が間違ってんじゃないかとかですね。 山ほどありまして、おそらく現在の日本では10人中8人か9人は福島の処理水というものですね。これ汚染水と言わないということなんですが、汚染水を薄めて出すということについて賛成の人が8割9割いると思うんですね。で、それは日本人らしい多くの人が賛成してるからという理由ですね。で、僕は有本さんのチャンネル割合好きで、出てくれという要求があれば、いろんな用事優先して出てるんですね。それでなんか、賛成党の神谷っていうのが嘘100個とついてますけどね。全然そんな保守党で得とか損とかどういう約束からなんて僕はありませんよ、そんなことは。なんで僕の発言をいつも聞いてる人がね、そういう嘘を言うのかわかりませんけどね。だから僕は保守党が好きなのは正直だからなんです。正直です。百田さんも正直。有本さんも正直。ね。あの番組も正直なんですよ。ですから一度ウクライナの時に、僕と有本さんとで意見が違いました。しかしちゃんと両方とも意見も言いました。それからそれが削られることもありませんでした。今度の福島のものも私と有本さんと見解が違いました。だけどその通りそれぞれ言ったことを流してくれました。放送してくれました。これが大切なんですね。人間に見解の相違があるってことは当たり前で、だから民主主義があるわけですからね。だけどもその時に嘘をついたり、そういうことしちゃいけないっていうことですね。で、いろいろ私の支持者からも質問がありましたので。まあ主に質問の骨子は、有本さんが処理水を流していいと言ってるのに、武田先生はダメだと言った。で、その理由をきちっと説明してなかったと。まあこういうふうな批判が私に来ましたもんですから。これはやっぱり今のシリーズを中断してもですね、言う必要があるものであるというふうに判断しまして、今日ちょうど夏休みでもありまして、8月13日ですのでですね。いや、これは13日ってのは13日に僕録音してるんじゃないんですよ。ちょっと前なんですね。手続きがありますからね。編集したりなんかするのがあるので、あんまりギリギリだと迷惑かけるんで、まあ前日までにということで録音してるんですけどね。これはだから8月13日に録音したという印じゃなくて、8月13日に掲載するということであります。どんなもんでも、出版物でも、新聞でも、まあ、新聞はありがとうその時ですよけどね。編集したものを流すというのはちょっと余裕が必要なんで、これはお許しいただきたいと思いますが、私は、この福島の汚染水は全然流しちゃダメだって言ってるわけですね。汚染水と言っちゃいけない、処理水と言えなんていう、そういう小細工は私は絶対しません。だって汚染水だから、薄めて出すんですから。汚染されてなければ薄めて出しませんよ。そのまま出しますね。それから、トリチウムは全然人体に影響ないのに何言ってんだっていうんだったら別にそのまま流しちゃいいじゃないですか。そのまま流さずに薄めて流す。それから汚染水と言わずに処理水と流す。もう衣の下に鎧が見えるっていう状態ですよ。僕はこういうことは日本の技術者はこれ今後もしてほしくないんですよ。正々堂々とやってほしいんです。それで、私にも実は疑問はあるんですよ。なんでかったら、今の原子力の規制が全て正しいわけじゃないんです。原子力の被曝でわからないことまだあるんですよ、実は。例えば私がいつも言うように、人体に対して被曝がどのくらい悪いかということもまだ確定的なものがないんです。安全か危険かというラインがまだ引けないんですよ、実は。でっかいとこで。だから、危険という被曝によってこれで環境が悪くなるとかいうことは言ってないんです、法律では。人知で決まらない。人間の知恵で決まらないんですよ。人間の知恵ってのはね、無限ではないんです。わからないことがあるんです。その時はまた正直に言わなきゃいけないんですね。ですから、原子力の場合には、危険か安全かがわからないので、危険とか安全とかいうことを言ったことないんですよ。許容範囲と言ってるんです。これはね、社会が許容してくれたらばいいということなんですね。だから社会の許容というのは必ず必要だと。で、社会が許容してくれたら1年1ミリシーベルトでやろうじゃないかっていうことであって、1年1ミリシーベルト以上したら危険になるってわけじゃないんです。その証拠に、原子力で作業してる人の規制は20ミリシーベルトですから、同じ人間ですからね。作業してようと作業してないと。だから、本当に1ミリシーベルトが危険なら1ミリシーベルトにするべきなんです。作業してる人も。だけど作業してる人が20ミリシーベルトになってるのは限界がですね。本当にははっきりまだわからないんですね。で、 その中間も実はあるんですね。5ミリシーベルト以上被爆した人で、白血病を発症した人は、労災認定になるんです。これは何を言ってるかって言ったら、5ミリシーベルト以上被爆したら、白血病になる可能性があるということを言ってるわけですね。じゃあ5ミリシーベルトでそこの境があって、これ、いつも裁判になって、5ミリシーベルト以上は労災にしますと、いうことになってるわけですから。じゃあ1ミリシーベルトもおかしいし、20ミリシーベルトもおかしいわけです。で、このおかしいのが残ってるのはどういうことかって言ったら、簡単に言えば、今、自動車はなんで走ってるの？そのと一緒なんですね。自動車はかつては1年に1万人も死亡者を出しました。怪我の人は100万人でした。その頃交通戦争と言われましたね。まるで戦争のようだとか言われたわけですね。1年に1万人の死亡者が出る。1年に100万人の負傷者が出てるのに自動車が道路を走ってると。時々小学生が跳ねられて命を落としてると。こんな工業製品があるのかということになるので、まあ交通戦争という名前がつき、しかし人間というのは自動車を使わざるを得ない。だからできるだけ減らす努力をしようということで合意してるわけですから、自動車交通事故がゼロになるまでは本当は安全じゃないんですよ。危険なんですね。それが原子力もそうなんですね。まあ英語ではこういろいろ言葉があるんですけど、こうちょっと英語使いたくないわけですね。人生に必要なものは多少危険でもみんなで納得した限りはやろうっていうことなんですね。ですから原子力の規制ってのは全部納得性なんですよ。社会の納得性。で、この納得性がですね、事前に決めておいた方がいいっていう考え方と、それから事故が起こったらその時に柔軟に変えればいいじゃないかというのと二つ考えがあるんですね。それでこの前私と有本さんと議論になったのはこの二つなんですよ。私はですね、技術者ですから、どんな技術でも、社会の、OK を得てね、承認を得て、その工場を動かす限りは、工場を動かす前に、これは守りますと、社会に約束が必要だっていうのは僕の感じなんですね。工業って結構危ないんですよ、あれはこれとね。爆発する可能性もあるし、汚いものが流れる可能性もあるし、今度の福島原発みたいに事故を起こす可能性もある。しかし、それはどういうことで、一般の国民に迷惑をかけないのかという約束をですね、工場を運転するときに約束しなきゃいけないっていうのが僕の立場なんです。事故が起こったからそこで約束を変えるということになるとね、工場の周りに住んでる人は心配ですから、今のところこれで大丈夫なんですって、事故が起こったら事故に応じてね、規制値を緩めるなんてことやられると不安だということで、僕は事前に決めた約束を守る。これが日本の技術者のプライドだというのが僕の考えなんですね。一般的には必ずしもそうじゃない場合もあります。だけど僕はそういう考えなんですね。で、いろいろ僕規制にも関わってきました。1年1ミリシーベルトの被爆限度とか、今言いましたように20ミリシーベルトの被爆限度とかですね。そういうのを安全と言わないで許容範囲と言うとかね。それから 0. 何歩。たらこれはこういう時だとかですね。それから土壌の汚染があったらどのくらいの土壌まで使えるかという基準もあるんですよ。それで原子力発電所をやった限りは絶対にこれ守った方がいいと。それでもしもその時に守れないとかなんかなったら、それはやっぱり国が委員会を開いて規制値を変えて住民の了解、国民の了解を得て、そして変えるっていうのが筋であって、国民の了解なく決まってる値を勝手に変えちゃダメだというふうに僕は言ってるんですね。で、今度の重質がそうなの。二つ問題があるんですね。もちろん、放射線の被曝には、各種ってのは放射線を出すものなんですけど、山ほどあるわけですよ。ヨウ素の131もあれば、セシウムもあるし、ストロンチウムもあるし、山ほどあるわけですね。それについて一つ一つ各臓器、人間の臓器に関する危険度も出て、これは今国立がんセンターにも出てますかね。ちゃんとした論文があり、その論文に基づいて委員会を開き、専門家が議論して決めてるわけですよ。それは我々の日本国民のプライドですよ。日本国民は勝手で闇で国民に害をするものを流したりしないというね、そういう我々科学者のプライドですよ。それで決まってるんです、すべて。規制値も決まってれば何も決まってる。ところがまだわからないとこある。例えば、我々が被爆すると我々の子供たちには影響があるんですね。ここまでは大体わかってる。 ところが孫に影響があるかどうかまだはっきりしてないんですよ。で、一応国際的にはですね、被爆による影響が孫に及ばないようにということに、まあ、各国とも配慮してるんですが、データがしっかりしないんですね。非常に難しいんです。被爆と病気の関係っていうのは難しいんですね。なんでかって言ったらよく言われますけど、武田はなんで被爆が危ないっていうのか。天然には放射線があるじゃないか。その通りなんですよ。地球っていうのはね、いくらでも放射線があるんです。それも強いところもあるんですよ。で、そういうところに住んでいる人たちは被爆がすごくするんですよね。じゃあそれで被爆するんだからいいじゃないかっていうと、日本の法律は全部緩みます。それで本当に日本が大丈夫かっていうと難しいんですね。それで、まあいろいろ専門家が検討して、まあ日本の自然放射線はこのくらいだ。医療放射線で被爆するのはこのくらい。まあ日本の場合医療放射線すごく被爆しますんでね。ヨーロッパなんかに比べたらもう日本の医療関係ってのはもう被爆じゃんじゃんさせますから。もう大変なんですよ。それから日本はまだビキニ干渉のね、原爆実験の灰が結構降ってきてるんですね。まあそれもありますね。そういうのを全部込んで、まあまあ、日本人の全体の被爆が1年に5ミリシーベルトぐらいで抑えたいと。1年に5ミリシーベルトぐらい抑えるってことになると、原子力発電所からの被爆は、原子力発電所とかそういうね、医療関係じゃないものの被爆は工業的な被爆ですね。これは1ミリシーベルトにしなきゃいけないという、こういう背景があるわけですね。それで、トリチウムは今度どうかというとですね、実はね、その時にこういう議論出ましたね。アルプスというのは処理装置だと。処理装置で処理したもんだから、処理水でいいじゃないか。いや、処理したから処理水でもちろん構いませんよ。日本語だから。だけど、それは法律に違反していれば、汚染水なんです。汚染水であるってことは政府も認めてるんですね。ですから、薄めて出すってことになるわけです。ところがね、これは日本の高度成長の間で問題になり、環境を守るためには、海から汲み上げた水で薄めて出すということはいけないと。まあ、こうなったわけですね。それは当たり前の考えてみれば。海の水っていくらでも汲み上げられるんですよ。でっかいポンプ作れば。それから、毒物ってそんな多くないんです、普通は。だから、例えば毒物があってこれ捨てられないと。もう毒が決まってるからね。まあ、例えば皆さんによくわかる青酸カリを捨てると。したらどっかで人が死んじゃうじゃないですか。だから捨てられない。だけど青酸カリにも、寄生地はあるんです。ということは、海の水を山ほど汲み上げてきて、ちょっとした生産カリを混ぜて流しゃいいわけですよ。しかし、そんなことするとね、例えば東京湾に流すとかね、すると海流してるじゃないですか。海の水って海流のところではない時もありますからね。それでどういう時に流していいかどうかを決めるんじゃなくて、薄めちゃいけないと。汲み上げた水で薄めちゃいけないと、我々技術者は思ったんです。それ以来、それを守ってきました。私は現場にいましたね。毒物を使うような化学工場にいました。非常に僕はそのやり方はいいと思いました。今まで薄めて出してたの、それまでね。1980年か70年くらいまではなんか薄めて流してましたよ。ところが、それはダメだと。確かに技術者が自分が得をしますけどね。やっぱりやっちゃいけないと。まあ、いうことで、薄めて流すことをやめました。これはやっぱり日本の技術人の誇りですよ。毒物は流さない。もし流すんであれば、国が委員会を開いて、新しい規則を決めてもらって、それを国民が OK してくれれば、薄めて流すと。まあ、そういうことなんですね。それを勝手に、なんかね、トリチウムが安全だとかね、なんとか言う人がね、原子力の専門家じゃなくているんですよ。また不思議なことに。これが日本人の癖なんですね。自分がそうしたい。だから自分には知識なくても、もういいじゃないか、それで。それでなんでいいんですかって言ったら、中国が流してるから。いや、中国が流してるって、中国って結構、毒物基準全く悪いですからね。それで本当に日本っていいんですか？だから答えない。まあ、こういうことになるんですね。私がその時に反対したのは、やっぱり日本は誇り高き民族だから。必ず危険なものが出る工場なんかを作るときは、あらかじめ工場を運転するときに、法律とか規則を決めておいて、それで、日本人は赤ちゃんとか、お年寄りとか、病気してるとかを関わらず、安心して日本に住んでもらう工業しかやらないと。それで行こうじゃないか。っていうことで、現在まで、トリチウムが、福島が出てきちゃったから困ってるんで、僕なんかもう本当に情けないと思ってるんですけど、今までの日本の技術者はそれを守ってきたんですよ。毒物で国民が 体を痛めるってことないように、我々は技術をやろうと、工業をやろうと、こういう決意をしてたわけです。それを福島の汚染水、まあ汚染水って言ったって処理水って言ったって汚染してなければ、あの処理水って言わなきゃいけないのとかないんですからね。汚染水を流すということは、私の技術者としての、日本の技術者としてのプライドは大きく傷ついたと言ってるわけです。ええ。中国が魚を買わないとかいうこととは次元が違う。中国が日本の取った魚を買おうと買わないと。それは経済の問題じゃないかと。日本の技術は日本人の健康を守るという点では譲らないという私の技術者魂は汚染水を放出するのは反対です。で、しかも場所がないなんて言ってるけど、それはですね、全くの言い訳なんですよ。周りに土地はいくらでもあります。そして誰も今汚染されてますから利用されてません。当面利用する予定はありません。そこにタンクを作って、そしてそこに貯蔵すればいいんです。その費用も私は計算しております。大丈夫です。全然日本の経済に何の影響もない程度のお金です。それがあって、本当にね、今度の原子力、僕らは技術者ですから、こういう事例が起こったら、原子力発電所は薄めて出さなきゃあんないような汚染水が出るんだなと。じゃあ、ちゃんとしたそういう時に汚染水を処理できるような処理装置を作ろうと思います。研究しようと思います。それが技術者の考え方です。ごまかして国民の健康を損なって、そしてあれやこれやと悪徳事務屋が理屈こねるようなことで国民を騙したくない。それが僕の今度の福島の汚染水の僕の技術者としての考え方です。ぜひ、これからも日本の技術者が工場を作るときはですね、どんなことがあっても日本の国民の健康は守ると。そういうことでごまかさないという精神を持ってもらいたいというふうに思います。